じゃあ、この動画では、悟りと煩悩とかっていうテーマでいろいろとお話をしていこうと思います。よろしくお願いします。まあ、悟り、僕のブログのメインテーマでもあるんですけども、まあ、悟りっていうものについて結構誤解してる人が多いなってずっと、まあ、思い続けてるところもあって、まあ、そういうのはたびたびブログとかメルマガとかでも書いてきてるんですけども、もうちょっと、まあ、せっかく仙人と話していくわけなので、踏み込んでその悟りっていうものの、その意味を解き明かしていくというか、できるだけ分かりやすくいろんな方面から話を掘り下げていけたらなと思うんですけども、仙人とかの中でその悟りとかそういうものとかに興味が出たとか、その意識し始めたのって何かきっかけがあったりとか、
そうですね、まあ、悟り自体は、幼稚園とか、
早い
時宇宙、本当にそのシンプルな問いみたいなのが、なんであるんだろうものがとか、あとはそのよくその、まあ、心って何かとか、魂って本当にあるのかとか、そういうことからやっぱり悟りっていうものに、悟りっていう言葉は僕の母親からやっぱ小さい頃から聞いたことがあったんで、それはどういうものなのかっていうの興味がありました。でただその僕自身、すごく最近まで5年ぐらい前くらいまでかな、誤解していて、やっぱり、まあ、誤解っていうのか、自分の思ってたのが、思ってた悟りっていうものがちょっとアップデートされたんですか、5年とか前ぐらいところがあって、それまではやっぱりその悟りっていうものは宇宙っていうものとか心っていうものがどういうものなのかっていうことを、何かその言語だけじゃなくてその体感とか感覚として分かって見ることができる状態、それをそういうのを悟りだと、つまり見える、分かる、見えるが悟りだというふうに以前は思ってました。
なんかスピリチュアルとかにハマってる人とかってそういう捉え方をしてる人が多いですね。その至福体験とか、その、ワンネス体験ってやつですね、いわゆるその瞑想とかして宇宙とつながってる感覚みたいな、
そういうのもすごく興味があって僕も例えば瞑想してると、その消化体とかがその活性してすごい眩しい光が見えるんですよ。であとはその、まあ、夢にと同じようなメカニズムですごくリアルな、まあ、何か 像が出てきて、見えて触れて聞こえて会話もできてとか、そういうことは瞑想してると割と容易に起こるというか、であとはその体がなんていうかな、まあ、体の境界がなくなって、上下左右感覚がなくなって、すごく大きなところに、まあ、自分がこう宇宙と一体化するような感覚ですね、も起こるし、まあ、あとはその浮いていったりとか、まあ、自分の体感ではそうですね。それはしかもそのかなりその心の平穏と、割と圧倒的な心の平穏と快感っていうのを伴うんですよ。だからそのそういうのを最初に体験しだした頃はやったぜみたいなやったぜだし、何か自分がやっぱり特別なところにステージに行ったんじゃないかとか、つまりその頃っていうのはまだそのなんていうのかな、自分の存在に対する不安とか、そのそういったものがあったので、ある種それを、まあ、自己肯定感とか自己重要性って言うじゃないですか、そういうものを何か補完する スペックとしてそういう体験を得ている自分が得られたっていう、
うんうん、
そういう喜び、まあ、勘違いです
ね、うんうん、
がありましたね。
あ、そういう僕もいろいろ勉強して自分なりにも仮説を持ってたわけですけども、その神秘体験イコール悟りじゃないんですよね、
うん、
で元々悟りっていう概念自体がその仏教とかお釈迦様の経験から来てるんだと思うんですけども、お釈迦様、まあ、仏教の言葉で言うと空とか縁起とかですよね、宇宙と一体っていうのも同じで、その自分もその自分以外のものも全てその縁起でつながってる、その構成されてる宇宙の一体だっていうのを実感する感覚っていう、
うん、
それを実際に経験として、まあ、体験するのがいわゆるそのワンネス体験だったり神秘的な経験だと思うんですけども、いつもその体感だけが大事なわけじゃなくて、悟りって結構頭で理解する部分もあるのかなって僕は自分なりに思いながらそういうことをブログに書き続けてきたわけですけども、結局その昔と今とで全然その前提が違ってるわけで、
うん、
で昔お釈迦様の頃とかは悟ろうと思ったら、まあ、本当に座って瞑想してやるしかなかったと思うんですよ。結局それはそのリアリティというかその臨場感をどこに置くかっていう話でもって、そのお釈迦様とかが生きてた時代のインドとかって物理世界ですよね、その普段の日常生活にリアリティをみんな持ちすぎてて、
うん、物理が強すぎるんです
よね、うん、そうですだから そこからその世界の成り立ちというか宇宙がどうなってるのかとか、その目の前で起こってることとか、まあ、要はその全て脳が作り出しててそれによって概念っていうものが生まれてとか、まあ、その世の中のものは全てこう循環して縁でつながっててとかっていう世界観とかをその日常空間を見ながらそこにたどり着ける人っていうのがなかなかいなかったから、結局
そんなこと考えてたら、うん、いきなり裏から出てきた虎に食われてるっていう
臨場感がもう物理空間にこう張り付いてた時代だったからこそ、その苦行をしたりとか瞑想したりとかしてどっか別のところにその精神の臨場感を持っていかないといけなくて、ただその知識的なことで言うと、僕ブログとかでも書いてるような、まあ e-book とかにも書いてるんですけども、その縁起の概念ですね。だからお釈迦様の周りにいたそのお弟子さんとかはお釈迦様にそれを教えてもらって悟ったわけじゃないですか。もちろんその体感っていうのもあったとは思うんですけど、その実際に頭で知ったことを確かめるために瞑想してそこの境地に行くっていう、でそれも瞑想も別にそのオカルトの話とかじゃなくて、瞑想状態になって脳の状態を変えて、でまあもっと具体的に言うと、その佐野言語やってその理性の働きを止めるっていうことなんですよね。左脳の働きを止めることによって、本来持ってるその右脳の方で持ってるその、まあ、宇宙とつながってるとか、その世界の一部だっていう感覚とか、そういうものがリアルにより起こされて、でそれを実際に実感するのと、もう一つその知識っていうものが噛み合って、それで全て自分で作り出してるんだっていう実感が生まれるっていうのが、まあ、悟りだと思うんですけども、
うん、そうですよね、そう、人間が、ものすごく狭いものしか見えない、
うん、
宇宙をあるがままに見ることはできない、
うん、
基本的にできないのはなぜか、だから要はそのなんだろう例えば、
うん、
よくわかんないモードに入っちゃってる人がいるじゃないですか、
うん、
そのモードに入っちゃってる人はこれはこうだとか言ってるけど、傍から見たら全然何言ってるんだろうみたいな、
うん、もう自分の世界だけでモードを見てる
っていう、もうそうするとその人にとって、まあ例えばじゃあ、ある出来事が本来は100の情報を持ってるとしても、その人には 0.0001 ぐらいしか見えてなかったりするわけです。で その残りの 99.99999 をどこに行っちゃったかっていうと、どっか行っちゃってるわけですよ、その人にとっては。でそれをやっているのが、まあ、おそらくか、まあ、左脳の言語の部分だろう、
うん、
じゃあ宇宙っていうものをあるがままに全部見るには、つまり意味とか煩悩とかをのフィルターをなしにあるがままに見るにはどうしたらいいかっていうと、それは瞑想とかをして、まあ、左脳の働きを一時的に抑えること、
うん、
でそれが昔のお釈迦様とか悟った人が、まあ、悟ったっていうのはその縁起とか空っていうレベルまでですけどね、それを悟った人がやってきたことで、まあ、古今東西いろんなところでその方法論はあるわけですよね、そのいろんな方法があるから、例えば1から100までを、100から数字を参考期にだんだんこう小さくしてて197、94とか言って、右の方でこうそれを考えて、こっちでは逆、もう200から4口径に下げて同時に考えると、もうそっちの方に左脳が全部取られちゃって、
うん、
で右脳の活性化が起こるとか、
うん、
まあ瞑想だっていろんな方法があるけど、
そうですね、
マントラとか唱えたりとか、
うん、とかもそうだし、僕が結構昔からやってるのは、まあ、自分の呼吸に集中するとかっていうのもあるし、うん、まあ、僕最近はまあジムとかに通って泳いだりとかしてる時に、あの瞑想っぽい感じになったりとかするんだけど、その時もあのただ起こってることに集中していくと、
うん、
もうそっち側にフォーカスがいくから、
言葉を考えるのを忘れるっていう、
そうそうそうそう、
うん、でまあそれは例えば自分の訓練でもできるし、
うん、
例えばあの非常に人間と仲がいいドラッグ、
うん、
例えば大麻とか、
はい、
まあ、人工のものだと LSD とか、そういうの実はその世界中のユカでも、
うん、
中南米のシャーマンでも、おそらくその銭湯みたいなの、中国のシャーマニズムみたいなのでもみんな使われてて、うん、そうするとそれって左脳の部分を、もう特定の部分をぐーっと抑えるんですね、活性を、
うん、薬の力
だけだとちょっと暴走するとこがあるので、それをさらにシャーマンマスターみたいな、シャーマンとかトリップマスターみたいな人がうまく誘導するのが上手な人がいて、そういう人が誘導しながら左脳の働きを抑えていくと、宇宙のありままが結構見える、
うん、
でかなり高度な抽象思考とかができちゃうんですよね、
うん、
ドラッグの力を使って、でもちろん使わなくても訓練でできる、でそういうことをやっていって、まあ、悟りの世界を見てきたんですよね、あの人類っていうのは今までに、
うん、だからまあブログとかでも書いたことがあるんですけど、その私服体験とかばっかし求めるのって結局ドラッグやってるのとあんまり変わらなくて、
そうなんです、
ね、そこで終わりじゃないんですね
制服体験が欲しければドラッグをやればいいんですよね、うん、ドラッグ後遺症とか副作用確かにあるけど、
うん、
まあ、あのタイマーとかだったらすごく割と安全とか、まあ、タバコとかお酒とかでも安全じゃないかって言われてるぐらい、
うん、
お酒なんかはちょっと強力ですからコントロールできないし、
うん、
だからそういう意味で、まあ、あのぶっちゃけそのアメリカとかのアメリカとかヨーロッパのすごいアーティストとか、
うん、
あのすごい研究者、科学者の人って、うん、まあほとんどタイマーやりまくってるっていうふうに実際は、
うん、
でもアメリカタイマーは合法になってます、あの嗜好品としても合法になってきてるんですよね、うん、要はそれは、
まあ、文化背景の違いっていうのもあるし、ただ そこって結構理解しておく必要があって、その変にね、その神格化しちゃってるところがあると思うんですよ、その神秘体験とか、
うん、
そういうものは単にそういうもので簡単に作り出せるものだし、
そう、
そこで終わってたら単純にそのドラッグのジャンキーと変わらないわけで、
そう、もっと言うとあれですよ、脳みそをピーって開いて、
うん、
今分かってるから、うん、ここに電極流して、
うん、
でここの活性を抑えると、もう宗教的な神秘体験の、
うん、
まあ、全ては再現できるんですよ、
うん、
今はそういう時代になって、
そうそう、 だからその悟りとかこの空とか縁起性っていう概念自体も昔は本当に修行しないと理解できなかったけども、
うん、
待ってその知識的なことで考えたら小学生とかでも十分理解できる、
ね、知識でもしかあと体感もありますね、うん、だって小学生は映画最初から見てるし、うん、ゲームテレビゲームもできるしつまりバーチャルな世界に自分の心の世界にもう没頭して、
うん、
そこに生きることが最初からできる、
うん、臨場感をちゃんとそう、うん、作れるような
訓練がされ
てる幼い頃からだからさっきもちょっと話してたんですけど仙人の息子さん子供とかもまだちっちゃいですけども多分もう小学校ぐらいでは悟ってると思うんですよね、うん、普通にそういう知識とか僕ら持ってるから教えたりとかすれば理解できるし子供は吸収も早いしそういう感覚も持ってるしでただそれってその悟りの中でも僕ブログとかでも言ってるんですけど段階があって、うんそれっていわゆるその仏教的な言葉で言うと空眼の悟りだと思うんですよ、うん、だからこの世が空であるとか、うん、縁起という概念によって世界っていうものが構成されてて自分が作り出している世界っていうのは全て空なんだってい う,
そう、まあ、スピリチュアルな表現で言うと、まあ、この世は全部波動であるとか、うん、心でできてるとか、はい、魂でできてるとか、
うん、
揺らいでいるものだとか、まあ、いろんな表現があるそういった話ですよね、うん、
だからそこで止まっちゃう人がすごく多くて僕もねその2011年ぐらいからそのブログを書き始めてそこで結構自分なりに理解したその悟りとかについて語り出すと同じような体感を持った人とか同じことに興味があるような人とかが結構集まってきて、うん、読者の中の人たちでもなんかだんだんとそういう体感があったとかそういう感覚が分かるようになったっていう人が出てきたんですけどもで僕はそこで次の段階に行けたんですねその悟りっていうものから先にその僕の場合はネットビジネスっていうものであってそのもっともっと広めていきたいっていう感覚ですね、うん、自分が知ったことっていうのはものすごいことだと思ったんですその人生の中で苦しみとかそういうものから解放されるものを術を見つけたと思ったので、
うん
でそこから僕は情報発信をしていくっていう方向に行ったんですけどもその僕のブログに集まってた人らってそのもう空眼の悟りにたどり着いた時点で、
うん、
なんかもうそこをゴールみたいに勘違いしちゃって、うん、なんかもう何もしなくてもいいとか自分の好きなことだけやればいいとかどうせ幻なんだからみたいな、
うん、
そういう感じの空気になっちゃってて
まあそれでも別にいいんですけど
ね、うん、言えばいいんですけどもただその悟りの段階としてもそこで止まっちゃうのはもったいないっていうのがあるんですね。
実はその悟り、体感としても、
うん、
あ私服体験をしたこんなにこんな風になっていたんだ宇宙っていうのは、うん、幸せだなって感じてこういう仕組みだったんだって体感をするじゃないですか、
うん
まあ仏教の釈迦の言葉、まあ、仏教言葉で言うと空を悟った、
うん、
でじゃあそしたらじゃあ苦しみはなくなるかっていうと実はなくならないんですねそれで
そうそうそう
実はそのさっきお話したんですけど、うん、空っていうこの世はその全て何かエネルギーでできてるとか、うん、まあ何でもいいですよ表現はそういったことを知り作能的にも知り体感もして私服体験をしても現実に戻ってきた時に僕らは煩悩っていうものがないと、
うん、
つまり、科学的じゃないなゲシュタルトっていう言葉を使われるならゲシュタルトを常に結んでいかないと生きていけないので、
うん、
と現実の世界に戻ってきた時に必ず苦しみがあるんですよ、
うん、
その空を悟ったとして、
うん、
で空を悟っただけの人段階の人っていうのは逆に徹底的にその人からの煩悩の支配に引きずられる可能性があるんですね、
うん、
また
その私服体験をしているそのさなかっていうのは煩悩っていうのがない世界なんですけど、ね、
左脳がまあ脳的に言うと左脳が抑えられてるから、うん、
でもそのままずっといるわけじゃなくて戻ってくるんですよね、
う
ん、で戻ってきた時にその まあ、ドラッグとか考えてみたら分かると思うんですけど、体験が強烈すぎるのでそれに惹かれちゃうんですよ。それをまた求めちゃうっていうことは、それがもう煩悩なんですね、
うん、それが煩悩です、うん、そう、ね、そう、だから僕の友達で学生の時にレイブパーティーとかいっぱい行ってて、日本も外国も、
うん、
ちょっと本当にやっぱりその大自然の中で音楽を聴いて、まあ、いいドラッグをやって、比較的、
うん、
もうラブ&ピースですよね、うん、こんなに素晴らしい世界があるっていうか、世界はこういうもんなんだ、うん、毎回体験して、で戻ってくると、なんであんな世界になったのにこうなっちゃうんだろうって思うんですよ、
うん、
それってまあ、スピリチュアルな勉強とか修行とかをいっぱいして、でもなんかここのモヤモヤが晴れないで、実際に僕ってなんて毎日幸せなんだって実際本当に思い、言葉にして毎日生きているのに、なんだかここのモヤモヤが晴れない人と同じなんですよね、うん、あの構造として。でそれは戻ってくると煩悩に捕まるんですよ、うん、人間っていうのは、あの煩悩は煩悩を自分でデザインできてないと、うん、
でその瞑想とかそのワンネス体験とかするときに何が起こってるのかっていうのを言うと、その脳のコントロールなんですよね。よく左脳と右脳っていう言葉、まあちょっと古いので今はもっと統合された考え方になってるんですけど、分かりやすく言うと、もう左脳の方がその言葉を覚え出してから、人間がその概念とかをなんかそのロジカルになんか思考を組み立てられるようになって、それで自分の世界観を作っていくんですけども、その左脳っていうのは時間とか空間とかの感覚が生まれてたりとか、言葉を使ったりとか、まあ、束縛を作る感覚なんですよね。その自我っていうものもその左脳で作られる世界観の中で作られてくるものだし、
本来その宇宙には絶対的な時間も空間も存在しないんですか、うんうん、それをその存在を確かに存在するっていうふうに思わせてるのが左脳なんです
ね。そうそうですよね。で瞑想とかドラッグにしても、その左脳の働きを抑えるっていうだけのことで、でそれによって右脳がその活性化して、で本来持ってる感覚なんですね。そのワンネス体験にしても、その、まあ、直感とかが働くとか、その神の声を聞くとかっていうのもそうだし、その神が自分に宿ってるような感覚、まあ、全能感だったりとか、至福体験とかで得られる体験っていうのは、何か新しいものを得るっていうより、本来持ってるものをその左脳の働きを抑えることによってそれが浮き上がってくるっていう感覚で、
そうですね、本来自分が全ての宇宙を見出して作っているっていうことが、うん、まあその左脳の邪魔が抑えられることで、
はい、
あ、そうだったよねって思い出すみたいな、
うん、そうそう、だからそのさっきもちらっと2人で話してたんですけども、その瞑想とかで何かそのワンネス体験とかするっていうのの何がダメかっていうと、ダメっていうわけでもないんですけども、その非日常として瞑想しちゃったりするスピリチュアルの人だとかっていうのはじゃなくて、その先に行くとなんかもう瞑想状態が日常の状態になってきて、でその瞑想状態っていうのも勘違いされてて、そのワンネス体験とかしてるのだけが瞑想体験なわけじゃなくて、その脳を活性化させてその自分でコントロールしてる状態ですよね。だから左脳の働きを抑えたりとか、だからさっきもその瞑想のやり方でも呼吸に集中したりとか、その泳いでる時にその自分の体に起こってることとかに意識を向けていくと、そこにその左脳がリソースを使われちゃうので、だからその左脳の働きが抑えられてみたいな感覚で、それってその気候とかも最近習ったりとかして、その大終点っていう状態だと思うんですよね。その、まあ、そのワンネス体験みたいな感じで宇宙と一体になって、宇宙と一体になるっていうとなんか大それて聞こえるけども、その宇宙っていう言葉にも結構罠があると思ってて、その宇宙空間の宇宙っていうのと、そのこの世にある全てのものっていう意味の宇宙っていうのがあって、で宇宙と一体っていうのはその全てのものっていう方で、だからここにあるこのテーブルとか椅子とかソファーとか、これも宇宙だし、自分を取り囲んでるこの空気も宇宙だし、 で自分がこう吸って吐いてる空気も宇宙だしっていうので、それをそのリアルに臨場感を持って体感することでその一体となった感覚になるっていう状態だと思うんですけど、まあ言ってみればその集中してる段階ですよね、その余計なことが頭がその左脳が働かなくておしゃべりが止まってる状態ですね、左脳のおしゃべりが止まってすごく集中してる、集中力を発揮してる状態っていうものをその日常的に作るために、その瞑想するっていうのは訓練のためなんですよね、その脳の働きを、だから左脳をちょっと意識的にその左脳の働きを抑えたりとか、脳を活性化させたりとか、その集中すべきものに集中したりとか、そういう訓練をするために瞑想するわけで、その非日常的なその体験を求めるためにやってるわけじゃないんですよね。
だから悟りのために瞑想するのではないんですよ、
う
ん、
そうそう、
本来もう現代の人っていうのは空の悟りっていう意味では、
うん、
もう悟ってるのね、実は、うん、ほとんどの人が小学生ぐらいで、
うん、
今だったら任天堂ディスとかやってるし、
うん、ゲームやった感覚あるんだったら分かります、映画見た感覚があったりとかね、
昔の2000年前とか3000年前の人と比べるとものすごい違いだと思うんですよね、うん、もう別の生き物ぐらい、
そう、なんか小説とか読んでその涙が出るとかってまさにそうじゃないですか、そこの世界にも完全に臨場感作ってるっていうことで、それができるってことで脳がコントロールできてるんですよね。
じゃあここでじゃあ悟りっていうのは何なのかって、今この時代で悟りっていうのは何なのかっていうと、じゃあその宇宙の仕組み分かった、体感もできるっていう人が、じゃあ今度に日常の状態で宇宙とつながりながら、
うん、
その苦とか、なんていうのかな、モヤモヤっていうものではないところにフォーカスして、
うん、
要は成仏せずにですよね、悟った人、うん、苦が分かった人って要するに生きるか死ぬかは選択をしなきゃいけないと思うんです、
うん、
だってもうある種煩悩がない至福の状態体験してしまっているわけなんですよ、
うん、
で、どんどん私服の状態ってそのすごく幸せで宇宙がありのままに見えるわけじゃないですか、ずっと生きてる理由もないんですよ、
うん、
だから別に死んでもいいんですよ、で、どうするかこのまま何もしないで私服のまま死ぬかなと、
うん、
それともまあ生きるかなっていう選択ですよ、で、生きるんであれば今度生きるとなってまたどんどん戻ってきてしまうから、それにとらわれていてはもったいないよね、
うん、かその仏教用語でってその悟った後にそのまま成仏しちゃうと如来になって、うん、でもそこでとどまり続けて、うん、この世界の中で自分の役割機能を果たすとか、まあ、もっと具体的に言うとなんかその他の人が同じようにその感覚をつかむ手伝いをする、
うん、
だからそういう人たちのことを菩薩っていう言葉を使ってるんだと思うんですけども、その言葉の定義とかしてたの僕つい最近なんですけども、僕が前からブログで訴えかけてきたことっていうのはなんかその菩薩業をしましょうっていうことだったのかなっていうふうに思ってて、だから僕が情報発信してるのもそういうお手伝いをしてるわけで、で実際僕もいろいろ考えてみたんですよ、そのガンジーとかマザー・テレサにしてもブッダとかイエスとかにしても、あの人たちって悟った後にそこでなんかもうハッピーエンドだったわけじゃなくて、そこからすごいなんかそれを広めるために人生をかけたわけじゃないですか、で別にそれは苦労したわけじゃなくて、本人、まあ、外から見るとなんかいろんな苦難があったように見えるけども、本人たちはすごく楽しんでたと思うんですよね、
うん、
何かその志みたいなものに動かされてるような起業家とかも同じだと思うんですけども、それがまさにその菩薩業っていうものなのかなって、
そうだからその宇宙の仕組みを知りました、幸せですの後にじゃあ、まあ、成仏してもいい、まあ、死ぬのも怖くない幸せだから成仏してもいいけど生きるかってなった時に、でもやっぱりまた煩悩が、煩悩っていうかな、あれをしたい、これをしたい、
うん、
あれを失ったら怖いとか、そういうのは怒涛のように押し寄せてくる、
うん、
だけどそれを どこかやってしまえる方法があるんですよ、
うん、
でそれは釈迦とかイエスとか、なんだろう、マザー・テレサとか、
うん、
あと人ガンジーとかがやってたようなことで、
うん、
それっていうのは煩悩っていうものをものすごく大きなものにするっていうことです、
うん、
煩悩とにかく大きな煩悩です、うん、煩悩って例えば自分が美味しいものを食べたいとかなんだかっこいい人かなんだ いいパートナーと出会いたいとか、
うん、
何でもいいです、大きな家に住みたい、何すごく人から尊敬されたいと、うん、なんかいっぱいあるじゃないですか煩悩って、うん、だけどそれってそのいや小さな煩悩、
まあ、個別具体的な煩悩ってその大きい小さいのこと言葉のニュアンスで言うと、うん、その抽象度が高いのが大きいっていう感じですね、抽象概念でこう含んで、だから例えば世界平和とかっていうのはすごい大きな煩悩、
ね、だからその個々のそういう土頭に押し寄せる煩悩って苦しいじゃないですか、それ考えると、うん、で苦しいんですよ実際に。でじゃあ悟り、宇宙のみたいの見た後で戻ってきて煩悩に押し寄せられて、 それをこうこなす作業をしてるとどんどん辛くなるんですよ、
うん、
でそうすると例えば1000億持ってても1兆円持ってても、うん、で要は煩悩を何ガリガリガリガリ煩悩をそのどんどん満たしていったとしても絶対満たされないですよ、
うん、
で そうするとその要はなんだガキって何とって言うの、魔界に落ちるわけです
よ、ガキのみたいな。
ただそこから逃れる方法があって、それは煩悩っていうののレベルを桁違いに上げちゃうことなんです、
うん、
つまり自分が美味しいものを食べたいだったらそうじゃなくて全世界の人が美味しいものを食べる、
うん、
自分が快適なその住居に住みたいだったら全世界の一人残らず全ての人が何の苦もなく、何のなんていうの苦しみもなく日常的な生活を営めるようになれたらいいなとか、そういうところにガジェットとかマザテレサとか釈迦とかイエスっていうのは目標を定めてます、
うん、
そうするとその今まで自分に押し寄せていた、ね、自分はもっともっと美味しいものを食べたいとか、うん、自分は家をね住む家なくしたらどうしようとか、そういうものってどうでもよくなっちゃうんですよ、
うん、
あまりとても高いそのなんていうの目標があることに霞んじゃうんだよね、
うん、
だから要はさ、スティーブ・ジョブスなんていうのは、
うん、
いっぱいお金をもう持ってたんで、資産でいったで会社もすごく大きかったけど、自分の食生活なんかひどいもんで、
うん、
服も同じ服しか着てないし風呂も入らないし、うん、でもいいんですよそれで。つまりその普通の人が苦しめられるような煩悩いや苦しめられてないわけ、
うん、
その代わりものすごい大きな全世界の人がその手軽にインターネットにアクセスして、ね、そのものすごい世界が広がるっていう、そういう大きな煩悩にフォーカスしていたから幸せで毎日、小さな煩悩はものともしなかったわけです。
ゴール設定がちゃんと大きくて、しかもそれが臨場感を持てるくらいまで自分 その思考の抽象レベルが上がってたっていうことですね、うんうん、でこれなんですけど、その前提の話になるんですけど、昔と今じゃその悟りっていうものを求める意味が変わってきてると思うんですよね。昔は本当にその苦しみとかそういうものに取り囲まれてたから、うん、それから逃れるために瞑想修行とかをしたりとかして悟りに行ってたんですけども、今の世界って、まあ、もちろん状況いろいろあるんですけども、でも現代のその文明社会に暮らしてて、そこまでの状況っていうのは苦しみっていうのはないわけで、うん、ただでも人生って苦しいものってなんとなく感じてしまうのはその煩悩だと思うんですよね、うん、で煩悩っていうのと、まあ、この前ちょっと別で撮ったその洗脳と情報支配っていう動画とかにも絡んでくるんですけど、その情報化社会っていうものがその煩悩をすごく増やしてるんですよね。情報が溢れてて、だから例えばどうですか、ね、クラスとかでクラスの友達が自分が持ってないおもちゃを持ってるっていうので煩悩が生まれてきて、その情報があるから入ってきて、でテレビ CM でなんか自分が欲しくなるようなおもちゃとかが紹介されてるとまた煩悩が生まれてくるし、でもっとその情報のうねりとかを見ていくと、その 情報っていうのは本当に世界の中でその影響力の大きい人がある程度コントロールして流してるわけじゃないですか。自分の望んでるような方向に世界を向けたいからいろんな情報をあえて流してて、その情報の中にその一つ一つ反応しちゃうと、うん、どんどんどんどんその抽象度が下がるというか、まあ、IQ が下がるというか、感情的にその自分の意思じゃないところでなんか動かされて自分の人生を生きてない感覚というか、そういう状態になっちゃうんですよね。
もしか今話聞いてて思ったのは、うん、今の人が煩悩にとらわれてしまうのは逆に悟、ある種空の悟りみたいのをしてしまっているからなのかなっていうふうに今思ったんですよ。うん、どういうことかっていうと、もう小学生とかの頃にこういう話がある。その例えば絶対王政のなんかものすごいマリー・アントワネットとか、うん、そういうイメージですよ。昔のフランスのルイ16世とか15世のこの食卓っていうのは、うん、もうそのフランス全土からありとあらゆる国から食材を集めて、
うん、
そのいかに豪華な美味しい味の見た目のいい食事を毎食揃えるかが大事だったわけですよ。
うん、
でもその頃のその王様の食事と今と比べると今のコンビニ行くと、
うん、
その時のまあおそらく体感で100倍ぐらい美味しいものが、
うん、
バリエーションもものすごいあって、
うん、
しかもそれをじゃあそのご飯を食べるね、食べるにはどうすればいいかっていうと、月に多分5日ぐらいコンビニでバイトしたらもう食いたい放題食えて、エアコンのある部屋で、ね、
うん、
泊まれ住めてテレビが見てネットが使えるんですよ。
うん、
でそう考えると今の日本の例えば小学生なんていうのはもう実際もう満たしに満たされてしまっているので、
うん、
昔のそのお釈迦様の時代のインドとかと比べるとそうすると実際やりたいものってあまりない。
うん、
悟っちゃってるから煩悩が実際はあんまりないんですよ。そうするとそれはそれですごい辛いんじゃないかなと、
うん、
やりたいことはないって、やりたいことがない状態が辛いからもうその何かやりたくてしょうがないんですよ。でもそれを自分で設定するまでには勇気はないというかな、
うん、
なのでそうすると広告代理店とか別にお友達でもいいんですけど、これが楽しいんだぜ、これを持ってないとダメなやつだよとかメッセージはいろいろあると思うんですけど、うん、そういうのはその提示されると、
うん、
それをやらずにはいられない、
うん、
でどんどんやっちゃう、で今度それがやれなくなるとそれは辛い、
うん、
でどんどん苦しみが多分増えてるんじゃないかな。
あ、会社員とか普通の生活してる人っていうのは本当にその生きる目的が目先の煩悩を満たすことだけになっちゃってる感じがしますよね。だからそういう状況から本当に受け出るために現代的な悟りというか、
二重に良くない、辛いと思うんですよ。つまり例えば会社員の人が煩悩を満たす場合って、それって結構多くの場合やらなきゃと思って、
うん、
やってるんですよ、満たすこと自体、
うんうん、
でも満たしたとしても心の底から楽しいかっていうとそうでもないんですよ、
うんうん、
だから そこまで心の底から満たしてすごい楽しいでもないことにものすごく労力をかけて、しかも不安とか苦しみも同時に感じながら延々その作業をしてしまっている、
うんうん、
それってなんだか生きている、なんかせっかく生きているのにやられちゃうんですよ、
うん、
だからその昔の昔の悟りってのは、昔の悟りってのはリアルな本当の差し迫る苦しみから解放されること、
うんうん、
でも今はそうじゃなくて、しかもほとんどのそういう煩悩って誰かに仕掛けられてるものです、
うん、
で誰かに仕掛けられた煩悩からその自分を解放していって、その代わりにその自分でもっと大きな煩悩を設定し直して、
うんうん、
心の底からそれを楽しみ尽くす、
うん、
だからいいじゃないですか、その涅槃の世界っていうのはよくいろんな人が言うんですけど、涅槃の世界っていうのはもう煩悩にまみれた世界と全く同義である、
うん、
それはそういうことだと思うんです、
うん、
で、じゃあ今の現代の世の中で苦しんでいる煩悩にまみれてしまっている人が涅槃かっていうとそうではなくて、うん、それは煩悩が小さいから、小さいというか人に仕掛けられた煩悩だからなんです、うん、
そうですね、なんか反応的に生み出されてるっていう感じで、自分で決めて自分でやってるわけじゃん、だからそこは自由じゃないんですね、
うん、だからまあそういうふうに考えながらワンネス体験とか、
うん、
至福体験、光を見たりとか、
うん、
まあ、ヒーリングをする人とかがするいろんな体験とか訓練も、うん、やはり脳の活性を上手に自分でコントロールする訓練なので、
うん、
それの意義は何かっていうと、煩悩の人から仕掛けられた煩悩を見分けて、その選別して、まあ、その一回やめて、
うん、
で自分で新たに大きな煩悩を設定し直して、
うん、
それをもう楽しみ尽くす、この人生で、
うん、
でそのための脳のっていうか心のっていうのか、宇宙のって言ってます、
うん、
脳の使い方、心の使い方、宇宙の使い方の訓練っていうふ
う
に考えると意味があるのかもしれない、う
ん、あら、そこがすごく大事で、その悟りって言っても、そのどう言うんですね、頭を使うことからの逃避みたいに考えちゃってる人があって、そうじゃなくて、
うん、
で僕、まあ、塾の仕事とかもしてたのであれですけど、日本の学校教育とかは結構批判されること多いけども、ただあのそこで宿題とかが出て、宿題に集中するっていうのは一つの脳の鍛える訓練になってるわけで、うん、その集中力をコントロールするとかっていうのはすごく有効な訓練だと思うんですよ、
ね、まあ、問題の質にもよると思います
ね、うん、よるとは思うん
ですけど繰り返しの、
うん、
そうです、
だから繰り返しにしてもそれもなんか社協的な感覚でやってます、
まあ、集中する訓練、
そうだから、
そう考え
て、うん、だからそうやって自分で新たな意味を見出して、
うん、
だから僕会社員時代とかもそうだったんですけども、今その自分の意に沿わないことをやってるとしても、そこに自分で新たな意味を付け加えることによって、うん、ゴール設定が変われば意味付けって変わるの で、
まあ、そうです、
そこで全然日常的な訓練とかもできるし、その先のゴールを実現させるための一歩になっていくわけですね。
それ大切ですよね、うん、その今自分がいる現状っていうものがまず考えることはあるかもしれない、まず今この現状があってこういうことしてて、それをそもそもする必要がない可能性もあります、うん、そもそも今やめちゃって別のことやった方がいいかもしれない、うん、ただそうじゃないことも多くて、でそうじゃない場合にこの状況はあのうんたらかんたらって言って、その状況についていくら考えても、ただ時間が過ぎて自分のイメージも悪くなり、セルフイメージも何もいいことはないですよね。その時に、あ、今この状況だ、じゃあこれをどういうふうにこうこの状況から自分が関われば、そこの今の自分の心に対して自分がどう関わって、どういうアクションをすればいいのかっていうことを考えれると、
うん、
全く違います。
そうですね、うん、だからまあいろいろと本当に、まあ、悟りってでっかいテーマですけども、その目の前のこととかにもいろいろと使えることもあるし、
うん、
まあ、とにかくなんか最終的にはその脳とかの使い方とかそういうものに来てくるという感じで、その、まあ、理性をうまいこと使っていこうっていうことですね。
だから、まあ、仕組みを知った、こんなに幸せだっていう体験をして、
うん、
何度も言ってますけど、
うん、
それで、ああなんかこのままでいいんだみたいな、
うん、
あのもちろんそれは正しいですと思うんですけど、このままでいいんだって感じるっていうこと自体は言葉としては正しいんですけど、じゃあそれでその後あまり何もアクションしないで、その何だっけ、思考停止していった場合に何が起こるかっていうと、死なない限りは今この場で成仏、幸せだ、如来にならない限りは、
うん、
煩悩にこう押し寄せられて、どうしてもモヤモヤして苦しい思いをするのは、それはその仕組みだから、 でその時に今この場合成仏するのでなければなんていうの、その頭を上手に使う、心を上手に使う、うん、訓練をして、訓練っていうとちょっと言葉の印象悪いけど、うん、あのまあそこに積極的に自分の宇宙に対して関わっていって、
うん、
大きな煩悩を作って、でそれを楽しみ尽くす、うん、っていうのがいいですよね、
うん、まあ、それがまあ僕にしても千人にしても、うん、あの探求してるというか追求してることでもあって、まあ、この一連の対談っていうのもそういう、
うん、
まあ、大きなテーマが底辺に流れてるっていう感じ、
まあ、楽しみ尽くすっていうのと、うん、あと金山さんって僕すごくモデルだと思うんですけど、あの要は菩薩業なんですよね、うん、その大きな煩悩を持って自分が、苦しみから解放された体験、
うん、
そして今実際に行って、楽しんでいる世界との関わり方っていうものを、うん、その全ての人に
自分、
うん、可能な関わる、可能なら関わる全ての人に対して知ってほしいとかいう大きな煩悩ですよね、
うん、
それがだからその教育家とか、
うん、
まあ、菩薩業とかそういう、まあ、教育マインドっていう言葉を金山さんは使って、僕使ってるんですけど、まあ、そういうことなんですよね、
うん、
なんか悟った人が悟ったままそこにいるとこうなんか何の役にも立たないっていう、あの邪魔だし、
ね、そうそうですね、何もしなかったらでも、まあ、本人は幸せだけども、
ね、別にその悟って、うん、インドの山の中で悟っては幸せだって言ってじゃあ死ぬかって言って、
うん、
まあ、座ったまま死が腐って、さらに誰にも発見されずに死んで、
うん、
それもその幸せです、まあ、幸せとか別にいいんですよ、
う
ん、
だからそれは自分の選びたいものを選ぶっていう感じですね、う
ん、あ、まあそれはやりたいんだったらドラッグを今、うん、バンバンバンバン飲んでものすごいドーパミンを出して死ねるし、
うん、
一方でさらに言うと最近分かっているのは、人間っていうのは死ぬ時に脳が崩壊していくんで大量のドーパミンが出ていくので、うん、全くその悟りの涅槃の世界と同じことが死んでいく時に起こるんです。
そう、なんか究極のワンネス体験って私服体験って死ぬ時に絶対できるから、
まあまあ、だから臨死体験とかの人はみんなその見てくるわけですよね、
う
ん、戻ってくると、あとそのまあその臨死体験っていうんじゃないけど脳の損傷があって左脳が壊れたりすると全く同じ体験をするし、
うん、
まあ大体左脳壊れた人ってそのまま死んじゃうんで、
うん、
誰にも伝えられず死ぬんですけど、うん、最近そのハーバードの医学部のすごく優秀な脳外科医の人が、
うん、
女性なんですけど左脳が壊れて私服体験をして、
うん、
で奇跡的になんとか頑張って戻ってきてこっちの世界に
脳卒中になってなんか回復した人がいる。
でもやっぱ面白いのはその脳卒中になった女性のハーバードのすごく優秀な脳外科医の方っていうのは私服体験をして戻ってきた時にやだ戻りたくないと思ったんですよね、うん、こんな幸せな平穏があるのにこのおしゃべり、ね、言葉のおしゃべりがあるボンドがいっぱいある世界に戻ってくるのはすごく嫌だった、
うん、
でも、まあ、何か使命感って戻ってきたんですけど、うん、だからまあやると思えば今すぐでも起こせるし、
うん、
かつ、死ぬ時にはみんなそういう宿題をしてしまう。でさらに言うと時間っていうものの概念が脳が壊れていく時っていうのは、
うん、
その超 高処理で 局所的になのかな、うん、わかんないけど脳の処理が行われるので時間もぐーっと伸びて、
うん、
無限に近くなるんですよ、うん、だからまさにワンネス体験みたいな。
実際に経験しないとわからないんですけど本当に死ぬ人っていうのは本当に終わりにたどり着くのかなっていうのがあったりとかして、まあ、ただ
それとか、ね、まあ、他者から見たら消えるんですけど、うん、本人から見てそれが終わりがあるのかないのかっていうと、まあ、論じること自体に意味がない、うん、まあ、主観で言ったらおそらく終わらないんですけど、
だからまあ最終的に本当に人生の終わりに経験できることだからそんなに、
うん、今しなくてもいいよっていう、まあ、してもいいし、
うん、まあ、興味ある人はちょこっとなんかねそういうのやってみても瞑想してみたりとか、
あとは徹底的に瞑想したければ、
うん、
でもそれってその究極な悟りとか私服体験ワンネス体験をしたいっていうのは 本能ですよね、
うん、
でしかもなんかほっといたらいずれ実現することなのに今すぐ実現するっていうのは、うん、まあそれも個性か、うん、個人の趣味ではあるかもしれないですけど、
うんうん、という感じで結構話がいろいろとまた飛んじゃいましたけど深いテーマなんでね、まあ、悟りに関してはまだまだ多分語れることあると思うので、うん、またどこかで
具体的ないろんな話が、
うん、そうですね取れるかもしれないのでまた次の動画とかも楽しみにしてもらえたらと思います。
ありがとうございます。